先月から出エジプト記を読み始めました。神の民イスラエルに与えられる救い、罪の許しである贖いと、また救われた者にふさわしく生きるべく契約が与えられていることが書かれているのがこの出エジプト記です。引き続きこれを念頭に置きながらこの章を読み進めていきたいと願いますが、先月はモーセの誕生の箇所から御言葉をいただきました。今日はそのモーセが神様から呼ばれてイスラエルの民をエジプトから救い出すべく、その使命を命ぜられるところです。モーセの証明と呼ばれるところですが、ここにも多くの大切な聖書の真理が語られています。特にこのことを通して今日の聖書箇所では、神様なる方がいかなるお方であるかということが深く詳しく示されています。またそれゆえに、この神様に従いゆくことがいかに素晴らしく幸いであるかがわかります。これほどいろいろな形で神様ご自身がご自身について鮮やかに語られている箇所は他にはないのではないかと思われますが、こんなことも念頭に置きながら期待して御言葉をいただいていきたいと願います。早速今日の聖書箇所を見ていきたいと思いますけれども、今日の3章の冒頭では、モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきたとあります。ヘブル人でありながら王宮で王女の息子として育ったモーセでしたけれども、やがて大人になり、同胞のヘブル人がエジプト人に撃たれているのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めます。誰も見ていないと思っていたところ、翌日それが他のエジプト人にも知られていることを知り、またファラオもこのことを聞いてモーセを殺そうとします。モーセはファラオから逃れミディアンの地に行き、そこで結婚し40年を過ごします。子供も生まれ家族を持ち平穏な日々を送っていたと思われます。それが前の章の2章の後半に書かれています。しかしこうしてモーセがミディアンの地で平穏に暮らしていた一方、2章の最後にはまたこのように書かれているんですね。2章の23節から25節を読みします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き悲しんだ、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い出された。思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたとあります。神はアブラハムや族長たちと結ばれた契約を思い起こされました。今日まず覚えたいのは、私たちの信じる神、旧約ではイスラエルの神ですが、この神は思い起こされる神であるということ。特に父祖たちと結んだ最初の契約を思い起こされるということです。神の契約は変わらないということです。さて3章1節に戻りますと、モーセがそのようなタイミング、エジプト神がエジプトで虐げられているご自分の民の声を聞いて、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたそのタイミングで、 モーセはホレブの山に導かれます。ホレブの山はシナイ山のことで、後にモーセは再びイスラエルの民を連れてこの地に来て、まさにこの山で10回律法を神から授かることになるのですが、まさにその山なんですけれども、その同じ山にこの時導かれます。ここで彼は実に不思議な経験をします。3章の2節をお読みします。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかったとあります。燃える芝の中に主の使いが現れます。炎は神の御臨在の象徴です。この時芝の炎の中に現れた神は、後に火の柱の中に現れて、イスラエルの民が荒野に行く時も民に先立って先頭に立って進んでくださいます。民は火の柱がとどまればそこに宿営し、進めはこれに従って進みました。幕屋を作って、後に神殿を作った時、その聖城にある祭壇の灯火は一晩中消されることがありませんでした。この時モーセが近づいてみると、神は芝の茂みの中から、その炎の中から彼に呼びかけられます。モーセ、モーセと彼の名を呼んで、モーセはこの呼びかけに、はい、ここにおりますと答えますが、すると神は、ここに近づいてはならない、あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地であると、自らの御臨在とご自身の聖なるを表されます。この聖というヘブル語の言葉の基本概念は、取っておくということなのですけれども、まさに神が清いものとして取り分けるという意味です。神は私たち人間をはるかに超越して、すべてにおいて完全なお方です。神の清さゆえに私たちは神に近づくことができません。しかし神は憐れみ、その憐れみのゆえにモーセに現れ、彼の名を神様が呼ばれます。後に神はイスラエルの民を他の国民とは区別し、ご自分に属する民としてご自分のために性別して、聖なる国民と呼びます。神の聖なるご性質は、私たち人間にも聖であることを要求します。レビ記19章2節にはこうあります。あなた方は聖なるものでなければならない、あなた方の神主である私が聖だからである。神様は私たちの前に現れ、私たちの名を呼ばれ、またご自身の働きのため清く取り分けてくださいます。モーセもこの時神に特別に呼ばれ、神によって清く分け隔てられ、これから神の働きをされていくということです。神の働きをしていくものにされていくということです。そしてここでモーセに、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われ、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためであると言われ、さらに、今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せと言われます。 これに対しモーセは言います。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。と。しかし神は仰せられます。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなた方がこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。私があなたと共にいる。神に従い歩む者にはその行く道において神ご自身が共にいてくださって身の保証をする印となる。これが全てです。主が共にいてくださる。だから恐れなくてよい。これが主を信じて歩み出す者、特に主の働きをしていく者が頼るべき全てであり、また必要な全てです。私にはできない、与えられた使命を思い自分の内を見るとき、とてもできないと思います。しかし主が選び人を使わされるとき、それは必ず可能です。できます。主が選び主が使わされるからです。私たちの望み、その根拠、証拠、印はこれにつきます。主が選んで使わされるから、その主が共にいてくださるからです。全能の主がご自身の目的に、ご目的のためになさってくださるからです。さらにモーセは言います。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればいいでしょうか。そこで神はモーセに仰せられます。私はあるというものであると答えられます。この私はあるというものであるとの神様のご自身をお示しになる御言葉は実に深い表現です。私は存在するものとか、私はあるようにあるものとか、私はこれまであったようにこれからもあるものとか、私はありたいと思うようにあるものなどといったニュアンスが言語からは読み取れます。すべてを超越して、この世界の始めから最後まで、永遠から永遠まで存在する方であり、ご自分のご意志ゆえに存在し、ご自分のご意志の通りあることのできる唯一の存在ということでしょうか。神はご自身で存在される方、作られたとか生まれたとかいう方ではなくて、永遠に変わらず常に不変で、昨日も今日も明日も永遠に変わらないお方だということです。人間にはとても把握しきれない存在であられ、その全てを知ることは到底できないお方で、神ご自身のお言葉、約束に誠実で真実な変わらぬお方です。他の一切全ては神から始まったものであり、常に神に依存し、他にそのような存在のないお方であるということです。全てを超越した絶対者なるそのような方が、今モーセを神の民に使わし、その任務を委託し、神ご自身をモーセによって表される、神自ら働かれる、これを今宣言する。だから行きなさい、伝え広めなさい、モーセと共にいて神ご自身が御業をなされるということです。そして神はモーセに仰せられます。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父祖の神 アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに私を使わされたと。これが永遠に私の名である。これが世々にわたり私の呼び名である。ここで神はもう一度冒頭の2章24節で言われた通り、ご自身がアブラハム、イサク、ヤコブの神であると宣言しておられ、それゆえに神はこれまで父祖たちに現れた神でありということを繰り返されます。これは何度も何度も今日聖書を読んだ箇所でもそうですけれども、アブラハム、イサク、ヤコブの神であるということを、これは何度も何度も繰り返されています。神が最初にアブラハムを選んで結ばれた契約は変わりません。もっと言うと、産めよ、踏めよ、地を満たせと人類を祝福してくださった神の言葉は変わりません。神は決して気まぐれなお方ではありません。この変わらぬ神のご性質のゆえに、神の御心がだんだんと時に応じて私たちにも表され、私たちにも分かるようになってきます。特にこの出エジプト記では、この神様と神を信じる人間との関係が神の民に与えられる贖いと契約を通してはっきりとしてきます。そしてこれが今後イスラエルの全歴史、神を信じる民、私たちも含めて神の民の全ての歴史、神の救いのご計画の全てを理解する鍵、読み解く原理となっていきます。また神は神の民イスラエルに行われることをこれからも何度も何度も思い起こせと呼びかけられます。今日の私たちにもそうです。イスラエルの民が何度も何度も毎年毎年、これから今私たちがこの出エジプト記で学ぼうとしている過越の祭りをもって、この出エジプトの救いを思い起こすのも、また私たちはこの祭りと深く関係するイエス様の十字架を何度も何度も思い起こすように聖餐式を持つのも、全てこの思い起こす神のゆえであり、神ご自身が働くご性質、誠実さのゆえです。それはこのエジプト、出エジプトおいえ、創造の初めから全く変わらぬ誠実な神の愛の表れです。私たちも今思い起こしたいと思います。いかにこれまで神様が私たちに誠実であったことかを。私たちは忘れます。素晴らしい神様の救いに預かり感動し、ああ神様、私を救ってくださりありがとうございますと心から神様の前にひれ伏して感動して感謝を捧げても、しばらくすると何かあると、あるいはその翌日にはその神様の全能と愛をすぐに忘れて不安に思ったり不平を言ったり神様から離れてしまいがちです。しかし神様は違います。どんなに私たちが不信仰である時も、いつも変わらず救いの手を大きく広げて待っていてくださるお方です。いつも変わらず共にいてくださり、私たちが気がつかない時も、私たちが一人で歩んでいると思っている時も、神様はご臨在くださって私たちを背負ってくださいます。清くあれとおっしゃって、ご自分の特別にご自分の民として扱ってくださるお方です。これは道、この道の愛は、アダムが罪を犯して神の元を離れて以来、今も全く、今に至るまでも全く変わりありません。とりわけ新約時代に生きる私たちには、それがイエス様の十字架の愛として、もっと具体的に永遠に変わらぬ許しの愛として私たちに与えられています。深く刻まれています。そしてその愛をもって、その愛がゆえに今私たちを選んで声をかけ、同じく罪の苦しみにある同胞を救うために使わされるんです。 どうか今私たちを救い出し、永遠に変わらぬ契約を持って誠実に愛してくださるこの神のご愛に応えて使わされていきたいと願います。私たちはこのようなお方に召されているということ、名を呼んで、一人一人が名を呼んで召されていると、名を呼ばれて召されているということ、また使わされているんだということを忘れないようにしたいと思います。モーセと同じように使徒のような任務が委託されているということ、神が自ら働かれるという意図を宣言されているということ、神はご自分の意向を遂行しようと喜んで服従する神のしもべたちを通して働かれます。今日もそのような民を神様は探しておられます。応えて立ち上がるものを探しておられます。最後にイエス様が弟子たちに語られた御言葉をお読みします。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。私たちの内側を見るとき、自分の力を見るとき、そんなことはとてもできないと思ってしまいます。全く自信など持てません。しかし召してくださったお方の真実、これゆえにいかなることも与えられた働きを全うできます。私たちにはこれしかありません。根拠はこの真実な方ご自身、それしかありません。私たちのうちには何もありません。炎の中に現れ、私たちに先んじて住んでくださる主ご自身が、聖なるお方が、私たちをもなんと恵みなことに聖なるものと特別に取り分けてくださって、聖なるものとしてくださって選んでくださいました。こんな罪深いものが天地創造の初めから永遠に存在し、万物を作り、そのすべてを今もなお携えておられる唯一の方が共にいてくださり、歴史のすべても司り、時に応じてその真実を、事実を、私たちの行く道のすべてをつまびらかにしてくださる方が今私たちと共にいらっしゃいます。信じる私たちを決して忘れず、どこまでも見捨てない主なる神がおられるゆえに、この全能の主により頼んで従い、救われ、また血と蜜の流れる血を勝ち取るべく、主なるイエス様をまだ知らず罪に苦しむ同胞を救うべく与えられ、使わされる、あるいはもうすでに使わされている使命を全うしていきたいと願います。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はあなたがモーセを燃える芝の中から名を呼んで、その働きに召してくださったところを学びました。尻込みするモーセに、あなたはご自身を表され、共にいてくださると約束してくださいます。あなたは歴史の最初、この世の天地創造の初めから、また終わりに至るまで永遠から永遠に存在され、唯一ご自身の意志を持って存在され、それゆえに全てのものはあなたに依存し、あなたによって作られなかったものはなく、今もなおあなたは全てをご支配しておられます。その全知全能なるお方がモーセを選び、私はあなたと共にいるとおっしゃってくださり、あなたの全能を表そうとされています。またこの恵みは同じように、私たち、あなたが召してくださって選び、救い出してくださり、召してくださった私たちにも同じ召しが与えられていることを、恵みが与えられていることを覚えます。私たちが救われたのは何故か、 本当に分かりませんけれども、ただあなたの憐れみにすがり、この恵みに憩い続けることができますように。今日もご臨在くださる主が、私たちの行く道すべてにおいて、人生のすべてにおいて、永遠に共にいてくださいますように。御言葉の通りご自身なさってくださいますように。そして願わくはまだこの恵みを知らない多くの同胞のことを覚えます。どうかこの地に使わされているところに、多くのまだあなたを知らない同胞がおられますので、一人でも多くの方がこの素晴らしいあなた様の御救いに預かるべく、そして私たちがこの約束の地を大しく勝ち取っていくべく、どうかあなたが共にいてくださって、御心を、御思いをあなたが私たちの上に成し遂げてください、全うさせてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。